晩、おはようございます。喜び研究会の奥田秀夫と言います。今朝も主の御言葉を共に学んでまいりましょう。概要です。出エジプト記の25章の23節から40節、23節から28節ではパンの机の示しが記されています。また29節30節では注ぎの捧げ物の皿、柄杓、瓶、水差しを示し、備えのパンを絶えず備えることを示しています。31節から40節では純金の7つの燭台の示しが記されています。この今回の聖書箇所、この用具は聖所の中と外に配置するものがずっと記されていく中で、今回の箇所は聖所の中に配置されるものです。非常に大切なものであることは全て大切なんですけども、その中でも聖所の中と外では中に配置されるものが非常に大事であることは、私たちは心しなければならないと思います。証の箱、それに次いで特に大切な用具の示しの箇所、それが今回の箇所です。聖所の中に入れるものとしての備えのパンを置く机、そして7つの燭台、またこれとは別になりますが、もう一つ聖所の中に入れるものがありまして、それは香の壇であります。これは30章に記されています。至聖所に証の箱、また聖所にパンの机、7つの燭台、香の壇、このようなものが配置されています。
出エジプト記25章23節から40節。机をアカシア材で作らなければならない。長さは2キュビト、幅は1キュビト、高さは1キュビト半。これを純金でかぶせ、その周りに金の飾り縁を作り、机の上には備えのパンを置き、絶えず私の前にあるようにする。また純金の燭台を作る。その燭台は土で打って作らなければならない。それには台座と支柱と額と節と花弁がなければならない。それらの節と枝とは燭台と一体にし、その全体は一つの純金を打って作らなければならない。それに灯火皿を7つ作る。灯火皿を上げてその前方を照らすようにする。よく注意して、あなたが山で示される型通りに作れ。
さて、この聖書箇所から私たちは泉を汲み出して信仰に適用したいと思います。旧約の時代に作られた聖所と幕屋の構造を学び、そこから見てみますと、至聖所と聖所というふうに分かれています。皆様もご承知の通りですね。至聖所には何があるかといえば、証の箱、契約の箱です。それから2つのケルビムがあります。25章の22節では、御父なる神様がこの2つのケルビムの間から民について語ろうと仰せられています。ですから至聖所には父なる神様の臨在そのものがあるというふうに言ってよいと思います。昼は雲の柱、夜は火の柱として、その契約の箱の上に神の臨在が天から地にあふれてくる場所であろうと思います。ですから至聖所には天の父と二人の御使いを見ることができます。そしてそこにお使いすることができるのは大祭司だけです。それは年に一度民の贖いのために血を持ってお使いするのです。次に、その至聖所と聖所の間には仕切りの幕、垂れ幕があります。そして聖所の中に置かれているのは、今回の場所ですね、聖所の中に置かれるものは パンの机と7つの燭台と香壇となります。パンは命のパン、巫女イエス様を指し示しているでしょう。また燭台は黙示録でも書いてありますが、聖霊様、御霊なる方であります。この方の油と火であります。また香は聖徒の祈りというふうに詩編にも黙示録にも記されています。さて新約の時代になってイエス様はこの型通りにご自身の血を携えて人類の贖いのために大祭司として天の聖所へ入っていかれました。ヘブル書の9章11節12節見ていただけたらと思います。十字架の血潮による全ての罪の贖いのためでした。そのことによって天と地の仕切り、至聖所と聖所の幕が、垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けました。これは福音書に記されています。天が地に入ってくる、開かれた時代となりました。素晴らしい恵みの時です。教会が誕生し始めます。教会の聖徒は御霊を注がれ祭司となります。第一ペテロの2章9節にそのことが記されています。誠の天の聖所に仕えるものとされたのです。ハレルヤです。素晴らしい恵みが主イエスキリスト様の十字架によって実現しました。さあここで整理をしていきましょう。古い契約の時に主が型通りに作るようにと言って示してくださったものを学んでいます。私たちは今この時代イエスキリスト様の型通りのものとして作り変えられていると言っていいと思います。ですからよく私たちはここで整理をしていきます。至聖所におられるのは御父である。証の箱、契約の箱に臨在があった。そこから語ろうと主は言われました。また聖所には御子であるイエス様の命のパンが配されています。そして御霊である聖霊様の油と火がおられます。私たちは聖徒、祭司としてそこに入ること、関係するように招かれました。なんという素晴らしい計画でしょうか。私たちは興奮を覚えます。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にあるようにという時代の到来がそこにあるのです。御父の御前で御子から命のパン、そして御言葉の糧を日々いただくことが我々には与えられています。また御父の御前で聖霊様の油注ぎと灯火を日々整えることを私たちは与えられます。聖霊を求め続けなさいと主は語りました。また香壇を持って私たちは日々祈り、神様に願うことができます。このような恵みの到来の時代となっています。祈りは聖所においてはまさに会話のようであり、また呼吸のようでもあるわけです。聖所の中に御父御子御霊がおられ、そこに私たちは祭司として御霊によって存在することができる。そのように私たちは神の子供の特権が与えられました。ハレルヤ。本当に何度私たちは感動するでしょう。聖徒の祈りは聞かれるのか、そうではありません。聖徒の祈りは聞かれています。ですから大胆にへりくだって神様にお仕えし、自身の願いと祈りを日々、フィリピの4章にあるように日々喜んで何も煩わないで願い祈りをすることができる時代であります。なお旧約の時代の聖所は天にあるものの模型に過ぎなかったとヘブル書の9章23節24節に記されています。そしていよいよ本日のクライマックスになるんですが、主の奥義とは聖徒を初臨されたイエス・キリスト様を型として再創造されているということ、これを聖書から学びたいと思います。 なぜならば型通りに主はなされるお方だからです。コロサイ人の手紙からお読みしたいと思います。奥義が記されています。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです、とこのようにコロサイの25節から28節まで今お読みいたしました。もう一度後ほどゆっくり皆様はそこから泉を汲み出してもらいたいと思います。再創造されているという記事もあります。ガラテヤの6章14から16節。しかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って歩む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますようにと主が御霊によって教えてくださってます。また第一コリントの何箇所かありますが、もうエンディングになります。3章の16節。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。3章16節。神の聖徒の皆さん、御霊が宿っておられるあなた方は神の神殿であると主が語られています。6章の19節20節。あなた方の体はあなた方のうちに住まわる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。アメン。素晴らしい今日は恵みの箇所です。型通り私たちを作ってくださった全能の父なる神様の恵みを私たちがたっぷり御言葉からいただいて、皆様キリストにある聖人となる、それが私たちの希望です。どうか御言葉からそのようになりますようにお祈りいたします。偉大なる神様の計画に召された生徒の皆様、目を覚ましましょう。十字架から恵みの力を受けましょう。エペソの1章17から19節をもって祈り心で読ませていただきます。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊を信じる者に与えてくださいますように、また信じる者の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを生徒が知ることができますように、今日学びをしておられるアガペーテレビのすべての生徒の上にこの御言葉が成就し、イエス・キリスト様の似姿になりますように、主イエス・キリストの御名によって感謝して父なる神にお祈りします。アメン。
人類史上最高の富豪長寿 子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。